それでは、お手元にレジュメが配られていると思いますけれども、今朝は礼拝でありますので、また、30分ぐらいですけれども、礼拝の、日曜日のメッセージを取り継がせていただきます。今朝はまた特別に、在りし日のまた、千代さんを、忍びつつ、神様に、礼拝を捧げたいと思います。突然ですけれども、人は、呼吸をやめた瞬間に死ぬのだろうかと、千代さんが大変安らかなご最期だったんですけれども、呼吸をやめた瞬間といいますか、またその一瞬を、今でも忘れることができないんですけれども、おそらく人間は、呼吸をやめた瞬間から、ゆっくり時間をかけながら、死への歩みをこう開始をする、そんな側面もあるのではないかと。人々の記憶から遠ざかり、家族や友人の間において誰もこうかつて生きていた人のことを、思い出すこともなくなったときに、死者の死は、本当の死として、こう完結してしまうのではないかと、その意味で、私たちがこうしてまた千代さんを、忘れることなくこの世に記憶をし、また記念し続ける限り、あるときは、顕著に、またあるときは、密かに、また死の対極にある私たちに与えられた、誠の、命について思ったりします。また今朝の、礼拝といいますか、私たちにとって何かこう大きな、意味を持ったらいいかなと思うんですけれども、今朝の、礼拝に出席をして、何かと出会ったと感じられたら幸いかなと思います。人間は、一生にただ一度だけ本当にこう何かに出会うことができれば、いい方なのかもしれません。さて、私たちはさまざまな、モラルといいますか、こう価値観の狭間の中で生きています。教会には、これは教会のモラルがありますし、会社に行けば、当然これは教会とは違った価値観があると。世俗的な出世にこう野心のある人と、何かこう日々小さな喜びを見つけ、世間がではなく、自分が喜べることを喜べばいいと。おそらく両者の生き方っていうのは、ほとんど一致するところがありません。正義の感覚を大切にする人と、計算高い人の生き方、これも あまり一致しない。政治家の素質と、信仰者の素質、多くの場合これも一致しにくいでしょう。有能な役人の思考形態と詩人の発想、これもまたなかなか一致しにくい。また神を信じるのと信じないとに至っては、これはもう本質的に、少しこう対立するっていうこともあるかもしれません。いや、でも考えてみると、神を信ずる者同士の間にも、対立するモラルであるとか、噛み合わせの悪いような、またそんな価値観もあるかもしれません。確かに私たちは、もうとにかく様々な、モラルや価値観の狭間で揺れ動いていますけれども、実は、一番肝心なといいますか、生きるための一番大切な条件を書いてしまっているというケースが決してないわけではありません。前に小編小説で嘘つきというそんなのを読んだことがあるんですけれども、主人公の高尾っていうのはもうひどい嘘つきで、もう妻の律子は真実悩まされていると。高尾は計画的な嘘もつくと。 そうかと思えば、その場限りの稚拙な嘘もつくと。はっきり狙いのある嘘もつくし、何が一体目的なのかわからない、つまらないような嘘もつくと。奥さんは、この人は頭がおかしいんじゃないのかしらと。まあ、律子の結論はこれに近いと。まあ、いたずらっ子が、いたずらをせずにはいられないのと同様に、高尾っていう人は、嘘をつかずにはいられない。頭の中がきっと、まあ、そういう構造になっているだろうと。まあ、こういう、まあ、パーソナリティなわけです。でこの、まあ、弱点を除けば、気のいい、のんきな男で、誠に、まあ、明るく、まあ、心よいと。けなげなリスコは、まあ、こんな夫と仲良く暮らしてきたんですけども、ここに来てもいよいよ許せない事情が判明して、ついに離婚を決意し、まあ、弁護士に相談をすると。で弁護士は奇妙な表情で笑っていると。いやー、離婚は難しいですな。ダメですか。まあ、あなたたちには帰ってよかったのかもしれないけど。え？なぜですか？と。弁護士は少し笑い、離婚は無理です。あなた方は結婚していらっしゃいませんと。まあ、結婚詐欺の類はいくらでもあるんでしょうけれども、高尾はもうこの根っこのところで、まあ、嘘をついていたと。まあ、そういうわけですけれども、世間にはこういうケースが決してないわけではない。一番肝心な条件を書いていて、それではその上に何を積み重ねてようとしても、まあ人生ろくなことがないと。まあそういうトラブルです。何かこう一見うまくいっているようでも、実はこう根っこのところ、根本的なところに大きな弱点があるのではないか。人間の根っこのところにある大きな弱点、人間が抱えた根っこの部分のトラブルって一体どういうことだろうか。聖書の冒頭に、まあ、創世記の一章一節から三節に有名ですけれども、はじめに、まあ、神が天と地を創造したと。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていたと。神は仰せられた。光をあれ。すると、まあ光があった。これは天地創造の冒頭ですけれども、最後に神は人間を作り、まあエデンに園を設けて、まあ、そこに住まわせたと。エデンの園には四本の川が流れていて、まあ神の恵みで満たされていたと。2章の16節で、ちょっとレジュメの2番に、御言葉書いてありますけど、2章の16節で、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと。これは大変有名な場面ですけども、楽園の真ん中には善悪の知識の木と、そして命の木とが生えていたといい、多分どちらも食べてはいけなかったんだろうと思うけれども、神がとりわけ強調したのは、すべての木の実を取って食べてはよいけれども、善悪の知識の木からは決して取って食べてはならない。で、2章17節では、それを取って食べるとき、あなたは、まあ、必ず死ぬと。まあ、それはそれで、さらに、まあ、人間が一人っきりでいるのは良くない。助け合う相手を与えてやろうと。まあ、考え、眠っている男、まあ、アダムの肋骨一本を抜き取り、女を作ったと。まあ、男と女は、もともと一つの体であって、二人は やがて結ばれて、まあ、一つの体に帰っていくというわけですけども、こうして、まあ、誕生した人間は裸であったけれども、それを、まあ、恥ずかしがることはなかったとも書いてあります。2章17節で、それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬと。まあ、普通に考えれば、戒めを踏みにじって、何もこう、死の道を選ぶことはないじゃないかと。まあ、愛し合っているのなら、もっと幸福に暮らせばよかったんだよと。そう思う人はきっと多いんだろうと思います。あるいはまた、これはもう所詮キリスト教の世界観じゃないか、生身の人間は死ぬぞと脅されれば、そう簡単に戒めを破って死の道を選ばないよ、そういう人もきっと同様に、まあ、多いことなんだろうと思います。どちらも、まあ、これは正論であるとでも言っておきたいと思います。確かにアダムとエヴァ2人は楽園で、まあ、幸せに生きるべきチャンスは十分に持っていた。ところが人間真理の狭間に、まあ、決して皆無とは言えない、まあ、微妙なこうためらいのようなものによって、そのチャンスというものを二人とも逸してしまった。このあたりの事情は創世記の中にもうありうべき現実として的確に描かれています。まあ、ちょっとした、まあ、心のエアポケット、この心の隙間に入り込もうとして登場するのが、まあ、創世記は蛇であると書いてありますけども、まあ、なんでこう蛇だったんだろうかと、まあ、なんかこう人間の周辺に生息していて、まあ、いかにもこういやらしい生き物といえば、やっぱり常識的に思い浮かぶのが蛇かなと思ったりします。邪悪で、まあ、醜悪で、なんか知恵も魔力もなんかこう持っていそうであると、やはり悪役にはこれがふさわしいと。蛇はまず妻の、まあ、エヴァをそそのかす。エヴァは、まあ、神の戒めに背き、まあ、死ぬぞと言われているわけですから、半ば死を覚悟しての違反であったのかもしれないと。禁断の、まあ、木の実を取って食べてしまう。おいしいわよ。夫アダムにも、まあ、渡して食べさせたと。一番の問題は、楽園の中に茂るおびただしいもう無数の木々の中で、わずか一本が、なんでだかわからないけれども神によって禁じられていたと。その神の戒め、定めを善として受け入れるのか、とんでもないことだと。悪として退けるのか、最初の人間がこれに対してどんな態度を取るのか、そのことの問題でした。別の表現を使えば、何かこう禁断の果実そのものに人を死に導く果実が毒をそれ自体持っていたわけではない。もっと言えば、そのような木があったかどうかも問題ではなかったのかもしれない。本当の問題は、人間が神の戒めと向き合ったときに、神の戒め、神の定めに対する女の取った態度そのものが、またその態度を受け入れた男の態度そのものが、人間の世界に原罪を生み、この地球に悲劇をもたらした。原罪と、そして悲劇、すなわち価値や 秩序の混乱、基準の盗作と逆転、調和の破壊、もうちっぽけな己の視野に閉じこもってしまうこと、そして自分自身が万物の尺度となること、一番の問題は楽園の中に茂るおびただしい無数の木々の中でわずか一本が神によって禁じられていた、その神の戒めと向き合った人間、神の戒め定めを善として受け入れるのか、悪として退けるのか、これに対して最初の人間がどんな態度を取るのか、もうそのことの問題でした。二人の選択はおのずと神の言葉を守る方に傾くはずであった。ところが創世記の記者はもう並々ならぬ洞察力と人間のこう内面というものを知り尽くす稀有な洞察力を持って、人間が何を選び取って生きようとしているのか、何を受け入れて何を退けようとしているのか、こう選ぶことと言いますか、まあ、選びについてのこう、まあ、ミステリーを、まあ、書き尽くすと言いますか、創世記の著者は楽園に蛇の形をとって悪の力が入ってきたとこう書き記しています。いかなるこう些細な隙間にも、いかなる高いところにも、何かこう音もなくシュッとこう入り得るもの、蛇が悪の素材として使われています。でこの蛇がまずエヴァをそそのかす、もう楽園の中に茂るおびただしい無数の木々の中のわずか一本が禁じられていた、その神の戒め、定めを悪として退けるように、エビは誘惑の手を尽くしたという。そしてエヴァは、ただ一本だけ禁じられていた木の実から取って食べてしまう。おいしいわよと。夫のアダムにも渡して食べさせる。神の戒めと向き合った人間で、食べ終わった時に命の源である神との間にひびが入り、そしてひびの行き着くところに死というものがあった。もう秩序がここで転覆し、もう男と女二人の間にも調和の破綻、破壊が起きてきた。もうそれまではもう全然互いに恥ずかしいとも思わなかった裸の体、けれども神の戒め、定めを悪として退けた瞬間、二人は初めて自分たちが裸であることに気づいたと書いてあります。そして二人はもう慌てて近くの枝から葉っぱを何枚も何枚も摘み取って腰を覆ったと書いてあります。人生にはまあいくつもの分かれ道があって、まあその都度私たちはまあ一本を選びながら、あの今日今自分のこの状況を作ってきたことは確かなことです。選ばなかった別の道を行っていたら、そこにはまた、まあ、別の人生があったのだろうかと。例えば、織田信長が本能寺に赴かなかったならば、 これは日本の近代史は今までとはだいぶ違っていたのではないだろうかと。だがそれとてこれは東洋の一小国の運命が少し変わった程度のことに過ぎない。こんな考え方を究極まで広げていったときに、アダムとエヴァの二人が神によって禁じられた一本の木、その神の戒めと向き合ったときに、その神の戒め、定めというものを善として受け入れていたならば、これはもう人類の未来というものはまるで図柄の違ったもの、違う人生になっていたはずです。聖書ではローマ人への手紙の3章23節でレジュメの4番ですけれども、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと断定されていて、不思議な話ですけど、すなわち最初の人間アダムが罪を犯したので、すべての人が罪の性質に人間は汚染されてしまったと。この根本を聖書は絶えず読者に訴えると。人類の歴史を一つの川の流れに例えれば、もう川の源流にもうアダムが立ってますから、その汚染水で人類すべての人が罪の性質に汚染されたと。もう聖書はもう一貫してぶれずにそのことを人間たちに訴え続けてきた。アダムとエヴァが食べてはいけない、神のメッセージと向き合ったとき、それを善として受け入れていたなら、人類の未来はまるで違っていただろうとは、こういう意味ですけれども、いや、そんなものは、アダムとエヴァの違反は、俺のせいじゃないだろうと。そんなの俺関係ないよと。思う人は、きっと多いだろうと思います。誠に、それは正論であると。だが人生にはいくつもの分かれ道があると。アダムとエヴァ、あの二人の生き方、何かこう神の定めと向き合ったときに、それを悪として退けたあの歩みの中に、何かこう、俺の生き方が反映されている、自分の姿が、なんかこう映し出されているようかなと、人生を振り返りながら、そのことを認めて歩もうとする、そういう一本の道もあるだろうと。そんなものはアダムとエヴァの違反なんか、俺のせいじゃないだろうと。そういう道を選ぶ。確かにそういう選択肢も私たちにはあるだろう。人生には、いくつもいくつも分かれ道がある。思い出してみるときに、禁断の果実そのものに人を死に導く毒があったわけではない。本当の問題は、神の戒めと向き合ったときに、女の取った態度そのもの、またその態度を受け入れた男の態度そのものが、原罪というものを生み、悲劇を生み出した。人生には分かれ道があり、私自身は、やはりアダムとエヴァ、あの二人の歩みの中に、自分の姿がはっきりと映し出されていると。これを認めて、歩む道を選んだわけですけれども、人間はよく生きようとしても、よく生きるための一番肝心なもう条件というものを根本的に人間は欠いているに違いないと。 何かこう一見うまくいっているようでも、実は根っこのところに大きな弱点があると。人間のところ、一番根本なところにある大きな弱点とは何か。それはもう川の源流にもうアダムが立ってるわけですね。そして全ての人が罪の性質に汚染されていると。根本のところで秩序の混乱、調和の破壊、もう罪と死を背負った人間がよく生きようとしても生きられるはずはないのではないか。根っこの部分、根本的なところに大きな不具合を抱えていると。もう昔、だいぶ前、本屋さんの、本屋さんの小説コーナーで、無宿人別人というあのタイトルが目に飛び込んできて、なんか奥行きの深い言葉だなと思ったんですけども、レジュメの5番ですね、無宿人別人でこういう言葉を書くんですけども、無宿っていうのは、字面は、これはまさに、ホームレスですけれども、これは無宿っていうのはホームレスのことではありません。江戸時代の正確な定義は、戸籍を持たない人、つまり人別帳に名前の記載のない人たちのことです。まあ、人間として生まれながら、人間としてのこう登録というものを持たない哀れな人々のことでした。で、人別帳に記載のないことが無宿であるならば、無宿人別帳っていうのは、まあ、それ自体矛盾した言葉を重ね合わせていることになります。にもかかわらず、作者があえてこのタイトルを掲げるのは、無宿者に人別帳などあるはずがない、あるわけがない。だが、哀れな者たちのために記録を残し、その存在というものを一つ一つ辿ってあげようではないか。まあ、作者の、まあ、モチーフが、わかる人にはわかる仕掛けになっているわけです。まあ、含みがあるっていうのはそのことです。私たちはもう生まれながらにして楽園に生まれてきたわけではないわけですね。もう楽園の外に生み落とされたもの、それ楽園に戸籍を持たない存在ではなかったか。もう根っこの部分、根本的なところに大きな問題を抱えている。ある日、まあ、千代さんと初めて二人で聖書を一緒に勉強する機会を持った時があったんですけども、その意味では千代さんにとっては、まあ、人生の分かれ道であっただろう。確かにキリストが、イエス様が千代さんの心の扉というものを叩いていた。黙示録の3章20節で、レジュメの5番ですけれども、黙示録の3章20節で、見よ私、見よ、キリストの言葉です。見よ私は、戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。楽園の外に生み落とされたもの、もう楽園に生まれてきたわけではないわけですね。楽園に戸籍を持たないもの、そこにキリストが訪れ、心の扉を叩いてくださり、私の心に住んでくださるという、 そこを住まいとしてくださるという約束で、千代さんにとって人生の分かれ道であっただろうというのはまたそのことです。根っこの部分、根本的なところに大きな問題を抱えた人間、人類の歴史を一つの川の流れに例えれば、もう川の源流にあのアダムが立っている。そしてその汚染水で全ての人が汚染されているけれども、キリストは十字架と復活の出来事を通し、歴史の川の流れにもう一つ新たな源流を用意してくださったと。今や汚染された源流にはキリストが立ち、戸籍のない者たちのために記録を残し、その存在というものをたどってやろうではないか。フィリピ書の3章20節で、レジュメの5番、けれども私たちの国籍は天にありますと。私たちの国籍、千代さんの国籍もそうですけれども、天にあるといい。で、ルカの10章20節、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいとイエスは言われました。今朝の礼拝に出席をし、何かと出会えたかなと感じられるならば幸いです。一言お祈りいたします。皆様ありがとうございます。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。ありがとうございます。人間は根っこのところで生きるための一番肝心な条件というものを欠いているのではないかと。その状態で何を積み重ねようとしても、結局すべては徒労に終わってしまうのではないだろうかと。またそうした、また問いかけが私たちの心の中に与えられて、また自分の人生それぞれまた顧みる機会が、またこうした記念会を通して与えられたことを感謝いたします。私たちはまた私たちの目の前にはいろんな道があり、その都度一本一本選びながら、私たちは選んだ結果として、また今のまた自分がこうしてあることだということを覚えるときに、人間は確かに源流の部分で神の戒めに背いたアダムが立っていると、なんかそんな実感がまた覚えることでありますけれども、あなたは十字架と復活の出来事を通し、新たな源流、アダムに代わる源流としてキリストが川の源流に立ってくださったと、あなたが素晴らしい約束を与えてくださってありがとうございます。私は戸の外に立って叩くと、誰でも私の声を聞いて戸を開けるならと、もう一度またあなたに対して心の扉を開きますから、どうぞまた私たちが力強いこれから歩みをしていくことができるように導いてください。日々のまた選択選びの中で、どうぞ私たちがどう何を選んでどう生きていくか、どうぞあなたがまた私たち一つ一つの選択の中にあなたの御心と力を与えてくださいますように、心からお願いいたします。どうぞ今日集った一人一人のうちに、あなたの大きな憐れみとまた祝福、また困難や苦難に直面しておられる方があるならば、どうぞ主がイエス様が新しい主となってくださって、その人の歩みをどうぞ良きに変えて導いてくださいますように、心からお願いいたします。どうぞまた角さんも今治療の最中かもしれませんけれども、あなたの祝福と癒しを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。